時間大丈夫でしたか？
何気にもう10時2分。
起きてました？大丈夫です
か？いやいや、起きて、そうっすね。朝の優雅なひとときを過ごし、顔を洗って髭剃って、コーンフレーク食べ、コーヒー入れて、そんな感じっすね。
優雅ですね。
うん、優雅ですね。うん、何時まで優雅なのかっていうのはちょっと、よくある質問なんで、それはスルーして、はい、
レッドブル行きますか？
ああ、行きますね。まだ
朝、日本の時間で朝やるのは、でもこの間もやったか。
うん、この間もやりましたね。
うん、
その朝レッドブルを決めていいのかどうか問題がまだ未解決なんですよね。
普段は、でもコーヒー取るんでしたっけ？カフェインは。
コーヒーは朝一でコーヒーと、バナナで、優雅な朝食っていうか、で、優雅な朝食が終わってからすぐ1時間くらいして昼飯の時間なんでですね。その辺もよくある質問って感じですね。
ああ、なるほどね。
はい。で、これ、今日はそのレッドブルじゃないんですよ。
ああ、この間も言ってますよ、いましたよね。
うん、そうですね。今日は、うん、
モンスターとか？
ですね、なんかノベリティで、オフィスに置いてあったエナジードリンクで。で、これ聞いたら、中身はレッドブルの OEM らしいんでですね。
あ、そうなんだ。
多分、互換性高い。
OEM 版。うん。まあ、WWDC ですかね。
そうですね。
僕もでもあんまり、気にかけてなかったんですよ。
うん。
で、月曜日も、ライブではほとんど見ない。まあ、仕事もあったんで。
うん。
オフィスでミーティングしながらツイッターのタブをこう開いて、ちょっとペイアテンションしてるけど、実際のストリームは後で見たって感じですね。
うん。
うん。
うん。いや、これが思いきや意外と味わい深いですね。
アクロさん的には深夜ですもんね。
そう、夜2時からでですね、うん、もう最後4時くらいまで、グロッキー、こう、あれですね、ボコボコになりながら。見てた感じでしたけど。いや、良かった気がしますね。多分、良くなかったっていう人もいるんでですね。こう どの部分に関心があるかによると思いますけども。
まあ、何に興味があって何を期待してたかっていうことですよね。
そうですね。多分、そのアプリケーションのデベロッパーであるとか、iOS のこの先に興味がある人にとってズコーという感じかもしれないですけど。いや、僕はすごく楽しめてよかったですね。
ああ、そうですかね。午後にあるデベロッパー向けのキーノート。
うん。
プラットフォームステートオブザユニオンの方は多分、デベロッパー向けの X コードとか、そういう話はもちろんあったんでしょうけど。
うんうん。
僕ちょっとまだ見てないんで。
うん、僕もっすね。
ああ、そうですか。じゃあ多分、その話は次回とかに、広島さんとナーンが、言ってたみたいなんでね、WWDC は。
ああ、そうっすね。
うん。まあ、そこら辺で聞けたらいいかなって感じで。
その辺のプラットフォームスペシフィックな話はですね、奥井さんに任せるのがいいですね。
そうですね、はい。今日はキーノートの話中心にというか。
そうっすね。はい。
まあ、なんというか、WWDC のキーノートはあんまりこう新しいハードウェアの発表ないっていうのがここ何年かだったと思うんですけど。
うん、定説でしたね。
今年はまあそれを裏切ってというか。
はい。定説が覆される展開に。
うん。
うん、ちょっとあれですね。まあびっくりしたというか。
うん。
僕としては額感じでしたけどね。
いや結局その去年とかの MacBook Pro の出た時の話とかだと、いや来年の春ぐらいにこうヒストリと KB レイクになってとか iMac もヒストリアップデートされてみたいなこと言ってたじゃないですか。まあでもそれはまあ半分期待で半分まあ妄想みたいな感じだったと思うんですけど。
そう、いやそんなことあるわけがないと鷹をくくってですね。で去年のモデル、今となった旧モデルをせっせこうキーノートの前にセットアップしてたんですけども。
うん。
まあ早くも旧世代になってしまいましたね。
ちょうどタイミングが、ですよね。
うん、
まず MacBook Pro は、KB レイクになって。
そうですね。カビレイク。
はい。ちょっとタッチバー付きじゃない方の値段が下がったのかな。
うん。
うん。
まあ、なんていうか、火の打ちどころのない完璧なアップデートにこう打ちのめされるっていう。いやー、これはな、10月までアップデートないと思ってたんですけどね。
うん、うん。
いやー、来てしまいましたね。
今、なんていうんですかね。そう、早いですもんね。この間のタイミングから考えると。
うん。
うん。だから今までの、ここ最近のアップルのペースから言うと、まあ、あと半年ぐらいはないだろうみたいな感じだったと思うんだけど。
うん、そうなんですよね。うん、まあでもやっぱこれはその、単に気まぐれで、なんとなくここで発表したっていうよりは、きっちりこう、火がついた感があるんじゃないかなっていう気はしますかね。
うん。
その、Mac の、セールス自体、まあ思ったようには伸びてなくて、で、その、伸びてない分はサーフェスとかに行ってると考えるとですね、お、これは遊んでる暇ないんじゃねという感じの、その、ここで発表した感はあるんで、まあいいんじゃないですかね。
うん。
うん。とは言いつつですね、僕のおニューな MacBook が古いのになったのはちょっと衝撃を隠せないですね。
うん。そうですよね。
うん、
まあ、最近買い替えた人はちょっと涙目。
うん、そうですね。
だけど前回のアップデートでちょっとどうしようかなって思ってた人にはもう買うしかないみたいな。
まあそうですね。今が買いだっていうね。うん、まあ仕方ないんで、まあ奥さん用の、MacBook Air の2011とかを奥さん使ってるんで、
うん、
それを買ってよかったということにするかどうかっていうのは今悩みどころですね。
MacBook の12インチの方も新しくなりましたよね。
12インチこう全部漏れなくこう地味にアップデートされてますね。
そうですよね。で MacBook Pro と12インチの MacBook の方もカビレクになったんですよね。
確か。そうですね。
うん。
であとはキーボードも変わって、
うん。
12インチ MacBook も狙い目だと思いますね。
MacBook Air もちょっとクロックが速くなったっていう、
そう
話が、
そう微妙に。ただその、Apple.com ですね。そっちの方では新機種扱いになってなくて、
うん、
MacBook Air だけそのニューマークがついてないんですね。まあ MacBook Pro もなんです、あ Mac Pro もなんですけども、
うん、
というんでまあちょっと Air 取り残された感もありますけど。
多分 Air は、あの、新しくなってとか、速くなったとかじゃなくて、一番下のモデルを切り捨てて、で、その上のモデルを一番安いのにしたっていうだけじゃないですかね、多分。
ああ、なるほど。なるほど、
うん。だから中身は別に新しくなったわけではなくて、値下げしたっていう、実質値下げしたってことですよね。
うん。うん。Air ディスコンになるって噂もありましたけど、そこまではいかなかったですね。
うん。MacBook 12インチはちょっと、その、悩んでますよ。あの、奥さん用になんですけどね。
うんうん。
うん。いや、うちも一緒で、あの、MacBook Air 2011とか多分使ってるんで。
うん。
いや、まあ、そろそろね、買い替えないとねっていう。
そう。いや、ここで買い替えないと、単にその、この間のアップデートに飛びついて、すぐアップデートされてプギャーというですね。何もいいことがないんで。いやー。
まあ、アップデートされた時が買い時ですよね、基本。
そうですね。ここは買い時かもしれないですね。
僕もちょっと考えていて。というのは iMac なんですよ。
ほうほう。
でもいきなり iMac に行っちゃいますけど。
うん。
iMac のアップデートはいかがですか？
ですね。まあ、これも結構いいアップデートですよね。その、なんて言うんでしょう。GPU が、一番安いやつでも、今までその、インテグレーテッド GPU ってインテルの CPU にくっついてた、まあどうでもいいと言うとあれですけど、ちょっと遅めの GPU しかなかったんですけども、
うん、
今回のアップデートでディスクリート GPU というですね、あの、まあセパレート、違うチップの GPU が選べるようになって、それがその AMD の GPU なんですね。
うん、
で、今回、ま、全体その AMD の GPU でまるっと揃えてきてですね、これちょっと後でまた触れますけども、GPU 別のがこう使えるようになったと。
うん、
別チップの GPU が使えるようになったと。 で、あとそうですね。まあ、CPU ももちろん変わってますし、いいアップデートですね。
前にも iMac の話をした時も、次の iMac USB-C がついて、USB-A のポートなくなるかなとか、SD カードなくなるかなとか、ちょっと心配してたんですよ。だけど見事にこう、新しく2つ USB-C とサンダーボルトのポートついて、で、USB-A も残ってるし、SD カードも残ってますよね。
そうなんですよね。うん、これは僕も新しい MacBook にして、すっかりこう、Type-C 原理主義者に転向してしまったんですね。これはむしろ、こう、Type-A いらないんじゃないかっていう気もしますね。
まあ、いらないっちゃいらないんだけど、
うん、
まあでもあって困ることはないっていうかね。
いやいや、それは美しくないんですね。
いや、その、USB-A を残すためにすごい厚みが増えたとか、
うん、
そういうのはわかりますけど、マイマックだったら別にスペースはいくらでもあるわけでね。
まあそうですね。そうは言いつつも、こう、なんて言うんでしょうね。まあタイプ C だけで生活してみるとやっぱりなかなかいいんでですね。
うん。
意外とタイプ C で揃えるってのはいいかなと。
まあね。
で、そのためには全てのタイプ A を殲滅するとこから始めなければいけないっていうのはですね。いいかなと思うんでですね。ここでタイプ A 残したのはちょっと、あれですね。取った方が良かったろうって。
いやいやいや。
って思ってる人はほとんどいないですね。
いないですね。うん。なかった方が良かったのにな。逆にだから、タイプ A を4つつけるぐらいだったらタイプ C6 個つけた方がよかったっていうことですよね。
うん、そういうことですね。うん、そういうことですね、うん。
まあそれは多分5年後、10年後にはそうなってるかもしれないけど。
うん。うん、まあ今世代では移行期間っていう感じですかね。
ええー。
うん。いや、タイプ C いいですよね、結構。
うん、タイプ C は充電する以外には何に使いますか今は。
ですね。まあそのアンドロイドが大体タイプ C なんで、
うん、
で、アンドロイドつなぐときにタイプ C、タイプ C でつなげるっていうのと、まあ、あとは、普通のタイプ C で MacBook につなぐと、なんて言うんでしょう。USB PD、パワーディストリビューションがついてないプラグにつなぐとですね、一応動くけど充電全然できないんですね。
うん。
で、生かさず殺さずの状態が続いて、地味に、こう、ブラウザ使ってると 1%、2% 減ってくっていうですね。このワクワク感が味わえるということですね。で、あとそうですね。指キーでしたっけか？セキュリティの、OTP デバイスですね。
はい。
あれがですね、まだタイプ A しかないんですね。
本当ですか？タイプ C 出た気がするけどな。
タイプ C 出てるんですけど、そのオフィスでは使えないという感じですか、まだ。
ああ。
でもって、そのタイプ C のもあるんですけど、出っ張った感じになってて、なんて言うんでしょう。ずっとつけてられる感じじゃないんですね。
うん。
で、なんて言うんでしょうね。こう、今のところタイプ C からタイプ A にコンバートする、火星人の UFO の先についてるアンテナみたいなコンバーターですね。それを持ち歩かないといけないっていう、まあ、オツな感じがあるというですね。
いや、それは別に USB-C がいい理由に全くなってないと思うんですけど。
そう、ダメな理由しか今のところはないんですけど。いやー、これは厳しいなっていう気はしますね。
うん。まあ、外付けの SSD とかハードドライブとかかな。
うん。
僕が持ってるサムソンの 500GB の SSD あるんですけど、これは USB-C ですね。
おお。
デバイス側は。だけど、ついてくるケーブルは USB-A っていう、ことになってるんで、自分で USB-C to USB-C を買わないといけないですね。
なるほど、なるほど。
うん。
まあ、なかなか不便ですよね。
まあまあ、過渡期なんでね、しょうがないですけど。
うん、
この iMac は USB-C で、例えば、Android の Nexus とか繋いだら、いい感じのスピードで供給してくれるんですか、電源は。
ですね、多分してくれないんじゃないですかね。クアルコムの規格に対応してないとダメですね、
う
ん。
そうですよね。
クイックチャージ QC なんとかでしたっけか。
うん。
で、その辺も規格が分かれてて、その MacBook が対応、MacBook Pro が対応してんのが、USB の PD ですね。パワーディストリビューション。うん、まあ、これが王道の規格ですけども、Android のスマートフォンとかは Qualcomm の規格で。で、Google の CTS ですね。あの互換性テストではその Qualcomm の独自規格とか Samsung の独自規格は使わない方がいいよとかですね。
割と
カオスな状態になってますね。
うん、
で、あの USB Type-C のハブも探したんですけど、あのアンカーとかのハブですね。
うん、
で、それも今んとこ Type-C だけのハブってのはなくて、で、Type-C がついてるハブも、ポートによって、USB PD だったり、Qualcomm さんの規格だったり、まあ、カオスですね。
うん、Google Pixel は USB-C のパワーディストリビューション対応だったと思いますけどね。
うん、そうですね。
うん、
Nexus までは Qualcomm ので、Pixel から PD かな。
うん。
はい。
まあ、でも、あの、iMac とか、あと昔の何でしたっけ、シネマディスプレイとかに携帯を挿すと、なんか最初のうちすごい勢いで充電するんだけど、5分ぐらい経ったらこのデバイスはパワー吸いすぎだから止めましたっていうなんかアラートが出ますよね。
ありましたね。ありましたね。うん。
だからね。まあ過渡期としてはいい感じで。多分次の世代とかはもっと USB-C の数を減らして、USB-A は殲滅する方向なんだろうけどね。
そうっすね。そうっすね。で、SD カードも殲滅して。
でも、iMac Pro の発表もあったじゃないですか。
ありましたね。はい。
まあ、まだ出ないけども、年末に出ますよ、みたいな。年末だったか、来年だったか。
12月とか、そんな感じでしたかね。
うん。で、まあ、でもそこにも SD カードがついているというね。
うん、うん。
うん。
まあ、ちょっと微妙感ありますけど、まあ、いいのかな。はい。
だってあの MacBook Pro から SD カードをなくした時の言い訳が、その SD カードがついててもなんだコンパクトフラッシュの人は使えないじゃんとかいうよくわかんない
、
あの言い訳だった気がするんで、今回は あの SD カード残ってて、あの大きい容量にも対応しますとかいうの全然こう、まあさすが Apple っていう感じはしますけどね。
うん、まあそうは言ったがあれは嘘だと。潔いです。すがすがしいですよね。
そうですね。
はい。
iMac Pro はまあ、見た目、かっこいい。色がかっこいいというか。
スペースグレーですよね。はい。
ええ
ー。うん。まあ、あれは、そうですね。中身は結構いいですね。その、さっきから GPU の話になりますけど、その GPU が、あの、AMD のベガですね。これまだ未発表というか、まだ世に出てない GPU なんですけれども、AMD が年末に出すというですね、満を持して、こう、NVIDIA に対抗すべくですね、こう、総力を結集して開発中のですね、まあ、戦艦ヤマトのような最後の GPU になるかもしれない、こう、GPU なわけですね。
ええ、
でもって、多分、ホースパワーとしてはいい感じで、あの、Apple のキーノートでも言ってましたけども、だいたい、まあ、12とか、12テラフロップスとかですね。で、不動小数点の精度を落としたら、その倍のスピードですね。20数テラフロップスで動くっていう。まあ、いい感じの GPU ですね。それが乗ってくると。で、CPU の方が、Xeon ですね。これ、Xeon なのか、Core i9 なのか、まだよくわかんないですけど、まあ、一応 Xeon と言ってましたんで、Xeon で18コアの、18コアまでの G4 を乗っけてくると。
はい。
で、これもまだ発表にはなってないんですね。WWDC の前にコンピューテックスってですね、台湾のその半導体カンファレンスがあって、そこでいろいろ発表があって、そのコンピューテックスも見どころ盛りだくさんだったんですが、それはまた後で触れるとして、
うん、
で、そこでそのインテルが Core i9 というですね、今までCore i7 だったのが、それの上位版として18コアまでの CPU 発表したんですね。
うん。
で、それはその AMD が16コア版の CPU を出すと発表してたんで、 じゃあこちらは18だとですね。この割と子供の喧嘩状態なんですが、まあ18コア版の i9 が出ると、多分それに何でしょうね、あの G4 風の味付けをして、バス幅増やすとか、まあ ECC に対応するとか、その辺を加えて G4 版にしたのを乗っけてくるんじゃないかなって感じですかね。ということで、CPU も GPU も良い感じにアップグレードされていると。はい。
まあでも iMac も iMac Pro もそうですけど、その GPU が NVIDIA じゃないんで、そのマシンラーニングとかに使いたい人は、ちょっと期待外れっていうところもあるんじゃないですかね。
ありますね。うん、まあ、あるというか、ないというか、あえて、そうしてるというか。まあ、その NVIDIA 河川状態なんでですね。まあ、今んとこ、マシンラーニング、ディープラーニング、機械学習といえば、NVIDIA のチップを使ってやるのがスタンダードですね。
うん。
で、猫もシャクシも NVIDIA なんで、まあ、多分、あえて AMD にしたんだと思いますね。逆張りというか、はい。
なんか外付けでサンダーボルトで拡張できるみたいなのは、あれは iMac の話ですか ?iMac Pro の話でしたっけ？
ですね、あれはあの MacBook Pro とか、まあラップトップの方の話ですかね。ま
あ、なるほどね。
iMac でもつなげるとは思いますけども、
うん、
主な用途としてはその MacBook に外付けの GPU でかいですね。弁当箱どころかですね。なんて言うんでしょうね。段ボール箱くらいの GPU をつなげて。で、それで何をするかというと、まあ VR とかですね。
うん。
で、それはあの、メタル2でサポートされた機能ですね。
ああ。でもあれもデブキットが出るっていうことだから、別に Apple がオフィシャルになんか、どこどこの GPU をサポートするとか、そういう話ではないんですよね。
そうですね。あの、外付けの箱で GPU を使えるっていうことで。
うん。
まあ、それで、どうでしょうね。ドライバーが対応してないと多分メタル2とか動かないので。
うん、うん。
実質 AMD になるんじゃないのかな。どうでしょうね。あ、でもそんなこともないのかな、うん。NVIDIA さんがドライバー対応のを出せば動くかなって感じですかね。
そうですよね。なんかその辺はまだよくわかんないというか。
そう。
まだプレビュー状態みたいな印象を受けましたけど。
というんでですね、そう、iMac Pro も電撃発表があって。
うん。iMac Pro 自体はなんか去年とか今年の頭にそのジャーナリストとかを集めて話したときに、こういうのが出るんじゃないかっていうのは噂で出てましたよね。iMac Pro を新しくするんじゃなくて、iMac の性能もプロレベルまで上げてっていう。ことで、
うん、まあただその iMac でプロでいいのかという問題もあって、
うん、
まあ iMac ってもともとコンシューマー向けのラインナップだったわけですよね、
うん、
でそれにプロをくっつけるとどういうポジショニングの製品になるのかってのはまだよくわかんないとこですね、
うん、
なんて言うんでしょう、こう寿司屋でマグロ尽くしをこの頼んだらビンチオマグロとかカジキマグロとかあれですね、こう大幼魚ですねが入ってくるとかですね、よくわかんないポジショニングになるのかもなという気がしなくもないですね。特にその今 GPU ってすごくその進化が早くなってるんでですね、まあ例えば1年くらい経てば陳腐化してしまうわけですね。
うん、
でそこでそのアップグレードできない、アップグレードアビリティがない製品をプロと呼んでいいのか問題っていうのは多分残るんじゃないかなっていう気しますかね。
そうですよね、まあ、昔の Mac Pro みたいなやつだったらこういろいろ入れ替えてとか、
うんうん、
ユーザーサービスができる感じだったけど、
うん、
あのゴミ箱の Mac Pro もそうだし今回の iMac Pro も、まあ、メモリーとかはね変えられるんでしょうけど、それ以外がどこまでサービス可能かっていうのは。
そうですね。まあ、下手したらそのメモリーもハンダ直付けで交換できないとかっていうのもありえなくはないですね。
うん。 でも iMac の方、あの 5K の iMac とかは、あのサポートのページとか見ましたけど、ユーザーで入れ替えできるっていう風にちゃんと書いてましたよね。
ああ、そうっすか、そうっすか。
うん。
あ、だったらそうですね。RAM は入れ替えできるけど、GPU は多分入れ替えできないので、どうかなというですね。
うん。21.5 の方はなんか、できるのかできないのかよくわかんなかったな。今回の前のバージョンのやつの 21.51 の iMac は、入れ替えできないですよね、メモリーも。うん、でも多分新しいやつはできるのかな。
なるほど。まあそのアップグレードが限られるっていうんで、これを唯一のプロマシンにすると、まず、まあ良くはないんで、
うん。
Mac Pro のリニューアルは待たれるって感じですかね。
そうですね。まあこれだけ、っていうのではなくて、
うんうん、
それはまあ来年以降、
そうですね。メイドイン、
あ、メイドイン USA、
USA、
うん、iMac ですよ。
iMac 買います？
いや買おうかなって今思っています。
でかいのと小さいのとどっちにします？
いや机のサイズとか的には 21.5 の 4K でいいんですけど。多分でかいの買ったらすぐ慣れるかなと思うし、
うん、
別に置くスペースがないわけではないので。で、数字とか見てもまあ普通に27の方がやっぱいいよねっつうのはあるんですよね。で、僕今13インチの MacBook Pro を机の上にあの、なんかラップトップスタンドの上に置いていて、で、ほとんど机の上でしか作業しないんですよ。で唯一の例外はこのポッドキャストを録音するとき、それをこう机から外してクローゼットに持って行って録音してっていうことですよね。
うん。
あとは外で誰かと会って録音するときも MacBook Pro をカバンに入れて録音機材とか入れてこうつなげて録音するわけじゃないですか。
うん。
だからまあデスクトップでもいいなと思って。ただデスクトップだけじゃなくてそのモバイルで収録する用とクローゼットに持ち込む用のラップトップはいるんですよ。
ああ、ね、クローゼットに iMac を送ってでも
それそれはあのなんだスターバックスに iMac 持ち込む人っていうのはいましたからね。
ああ、ありますね。モバイル型iMac。
まあそれも考えたんだけど、
う
ん、うん、そうした場合にこの MacBook Pro を奥さんにあげて新しく MacBook 12インチの方を録音デバイスにするっていうのも一応考えたんですよ。
ああ、なるほど。
ね、だけど、今の時点、2017年時点だと USB-A の端子が何個かついてる方、2個ついてる方が録音とかにはいいなっていうのはあるんですよね。
うんうん。
MacBook 12インチだと USB-C1 個しかないじゃないですか。
うんうん。
だから電源を供給しながら、USB マイクをつないで録音することは、まあできないですよね。アダプターとかないと、ハブがないと。
うんうん。
まあ、とかいうことも考えて、まあまあ、iMac と、を自分用に買って、で、MacBook 12インチは、奥さん用に買えばいいのかなとか。
ああ、で、録音するときは、奥さんの。
いや、今持ってる自分の MacBook Pro 13インチ。
ああ、なるほど。
2013モデルかな、これは。
うんうん。まあ録音だけだったらそれで十分かもっすね。
うん、というか別に普段すべてのことをこの MacBook Pro でやってるんで。
ああ、
うん、
そうか。
別に不満があるわけじゃないですよね。まあちょっとエンコーディングとかアップロードとか、アップロードってなんて言うんだろうな、その CPU 的にちょっと遅くなってきたなーっていうのはありますけど、まあ不満が、このなんかすごい作業がこれでできないっていうほどじゃないんでね。
まあでも今回の MacBook Pro はですね、こう SSD も倍速くなってるんでですね、投射比ね。
うん。
お買い得ですね。
MacBook Pro ね。
そう。
まあ Pro でもいいですけどね。Pro と MV、MacBook 12インチが、まあどれくらい違うかとか。まあ今 Air 使ってるんでね、あの、2011年の。
うんうん。
まあどっちでもいいんじゃないかなとか思ってますけど。
まあそうですね。それに比べたら点突っていう感じですよ。
そうそう。
じゃあそれは奥さんの話で。
うん、まあ考えてますね。
Yeah.
自分用に iMac 買って、その今使ってる MacBook Pro はモバイル用にキープしておくっていう。
うんうん。
うん。
なるほど。 まあなんというかちょっと買いたくなる婦人ではありますよね。
そうですね、うん、でそのさっき言いましたけどラムメモリーは自分でアップグレードできるみたいなんで別にラムを増やさなくてもいいかなって思ってて、
うんうん、
だけど VRAM は高いやつと安いやつと違うんですよね設定が。
ああなるほど、その GPU 側で。
そうそう、
まあそれは GPU やっぱリプレイスできないってことですね。
うん、
まあそのゲームをしなかったり機械学習しないんであればまあ2ギガくらいとかで余裕じゃないですかね。
そうなんですよ。
うん、
何をするかって考えたら別にゲームするわけでもないし、今2013年の MacBook Pro でやってることができればいいんで一番下のモデルでもいいんですけど、
うん、
なんかね後でアップグレードできないものに関しては高いものの方がいいなとか思っていて。
まあ確かにそうっすね。
うん、
まあだと iMac Pro 言っとくかっていう話も
ね。
そう、 iMac Pro 結構お高いんですよね。
5000ドルじゃないですか。
5000ドルですね。
ディスプレイが 5K で値段も 5K、
ね、お値段も 5K と切りがいいからこれ言っとくかっていう感じですけど
ね。いや 5K からでしょ、しかもこれ。
うん、そうですね。
だってアップツーなんだ、18コアまでアップデートできるって言ってるけど、
うん、
18コアにしたらいくらなんだっていうのは分かんないじゃないですか。
うん、多分7000ドルくらいいく気はしますね。
うん、
いやいい感じですね、こう、
うん、
古き良き時代の Mac の高さが戻ってきてい
やー iMac はだから欲しいかなと思ってるんですけど、なんかもう20年ぐらいデスクトップ買ってないんで、
うん、
うん、最後に買ったデスクトップ PC ってなんか Windows NT とかそういう話だから、はいはい、僕の場合はね、
うん、
だからどれくらいのタイミングで買ったら買い替えするもんなのかとか分かんないじゃないですか、
うんうん、
別に毎年買い替えるもんではないと思うんでね、デスクトップは、
うん、まあそうですね、うちの場合はその子供用に iMac 使ってますね。まあなんでかっていうとラップトップでそのクローゼットにラップトップ持ち込んでポッドキャスト録音し始めたりしたらですねちょっと心配だというので、一応そのデスクトップを今に置いてっていう感じで。
ああ、そこでしか使えないよっていうね。
うん、そうですね、
うん、
まあただそれにしてもまあここ5年は買い替えてないですね。
うん、
うん、
まあだから1600ドルぐらいからでしたっけ、iMac って。
うん、そんなもんですね、うん、1699とか。はい、
まあなんでちょっとミドルぐらいのコンフィギュレーションにして、でラムは自分で買ってつければいいかなとか、
うんうん、
そんな感じで考えてますね。
まあそうっすね、まあ ただですね、これさっきの GPU の話とかともちょっと関係しますけども、ここ5年とか10年って、なんて言うんでしょうね、デスクトップでもラップトップでも CPU の速度、GPU の速度ってまあそんなに、まあ毎年毎年そんな増えるもんでもないかなというですね。
うん、
こう、Core i5 なり i7 が、そのスカイレイクになって、キャビーレイクになって、うん、それで、どこがどう変わったの ?8% くらい速くなった。うん、それって美味しいのという感じではあったんですけども。
うんうん。
多分ですね。その潮目がちょっと変わってきてるのが、まあ一つはそのディープラーニングでありですね。まあ一つはそのプロセスがこなれてきたということも、こなれてきたというか、よりこう、細かいプロセスがどんどん開発されてきてるっていうのもありですね。うん、こう今やそのコンピューティングパワーがいくらあっても足りないというフェーズに近づいてきつつあってですね。でもってその、AMD も割といい感じのRyzenという CPU この間出しましたし、それに火がついてその競争原理が働いて、そのインテルもCore 18個のドーンといくぜという感じになってるんでですね、
うん、
もしかするとこの先はこう毎年毎年ホースパワーがどんどん上がって、毎年毎年 iMac 買い替えるぜっていうことにならないとも限りないですね。
それはでも、アップルではそれはないんじゃないかなっていう気が。
ああ。
まあもちろん毎年毎年、あるいは2年おきぐらいにアップデートするかもしれないですけど、そうやって最新の ホースパワーが欲しい人は多分 PC で、で GPU をなんか買い替えるとか、そういう感じなんじゃないですかね。まさにさっき言ってた自分でアップグレードできるっていう、うん、ところですよね。
まあそうですね。iMac が何年持つかっていうのはどうかな。そうですね。まだわかんないとこでありますね。
うん。
まあただこのすべての歯車がかっちり回ればですね、こう、OS も毎年毎年どんどん重くなってってですね、毎年毎年買い替えないといけないという、こう、Windows 95くらいの時代が再来しないとも限らないですね。
うん。まあそこですよね。まあとはいえ自分は今、4年、5年前の MacBook Pro 使ってるし。
そう、今はそうなんですね。
はい、まあ今、前そうだったからといって、これからわかんないですけどね。
うんうん、
まあでも4年、3年、4年ぐらいは使うんじゃないかなと思って買うから。
うん。
まあまあ、$2000、$2200ぐらいまで出せば、4年ぐらい持つんじゃないのって思ってますけど。
うん、うん。
うん。ねえ。あ、そうだ、あと、フュージョンドライブ？
うん。
なんかデフォルトになったみたいなんですけど。
あ、そうですね。はい。
うん。でもどうですかね。SSD、$200、$300ぐらい出せば SSD にできるんですよ。
どうでしょうね。まあ SSD であるに越したことはないですよね。
そうですよね。だから、フュージョンドライブで2テラにするのと、SSD、フル SSD で 512GB がほとんど同じなんですよね。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど。まあ、ストレージサイズとしては、フュージョンドライブの方が大きいってことですね。
うん。今、512GB の SSD で、本体が、512で、まあ、外付けでサムソンの512持ってるんですけど、
うん、
別に足りてるんで、
うんうん、
で、本当にでかいやつ、なんか動画とか、あと、このポッドキャストやってると、音源の生ファイルがものすごいでかいんですよね。
うん、
でそういうのは、ハードドライブに移してるから、まあ、たまにしか使わないし、編集終わったら、もう、ハードドライブにぶっこんで、SSD から消してるって感じなんですよ。
うん。
だから、まあ、SSD512 でいいかなと思ってるんですけどね。
まあ、そうですね。フュージョンドライブにすれば全部ぶっこんでおけるっていう考え方もありますけど、どっちがいいかな。うん、今回その SSD は速くなってますけども、フュージョンドライブについてる SSD も速くなってるのかどうかっていうのもわかんないとこですね。
そうそうそう。SSD1.5 倍速くなりましたとか言ってたけど、
うん、
どうなのかなっていうね。
うんうん。
あとファイルシステムも新しくなるじゃないですか。
APSF なりますね。
そう、Apple ファイルシステムで。
はいはい。
それはその、フュージョンドライブに関してはどれくらい最適化されるのかされないのかとか、
うん、
よくわかんないですよね。
まあフラッシュ向けに最適化してるんで、フュージョンドライブのヒューの部分にはですね、最適化されると思います、ね。
ヒューの部分は速くなるけど、ジョンの部分はね、
ジョンの部分はかんないわけですね。
そうそう、
うん。
うん。
まあそう、このファイルシステム変わるっていうのもいい変更ですね。
そうですね。まあそんなわけなんで、ちょっと iMac 検討しつつっていう今。感じで、いや今もう注文したら来週とかにもう来る感じだから、
うん、
もう見始めてますけどね、
うん、
だから次の放送にはもう買ってるかもしれないけど、
おお、そうすると、27インチで、
うん、
GPU の方は4ギガにして、VRAM 4ギガにして、メモリーは適当にっていう感じですか、
うん、RAM は8でも16でも多分後から100ドルぐらいで Amazon で買えば増やせるから、
うん、
いいんじゃないかなっていう。
まあ16にしとくのがいいんじゃないですかね。
うん。なんか切りはいい感じはするけどね。
そうですね。その後から16にすると今ある8は無駄になっちゃうんじゃなかったでしたっけ？
そうですね。4つついてるのかな、スロットが。
うん。
8買えばいいんじゃないですか。8買って8かけ2じゃダメなんですか？
8買って例えば4ギガが2枚ついてくるとなんとなく悲しい感じですね。
うん、そこよくわかんないですけどね。
よくわかんないですね。その辺もそのメモリーコントローラーの使用次第なんで、開けてみないとちょっとわかんないですね。
そっかそっか、
うん。
まあでも買ってもね、そう。うん。収録は相変わらずクローゼットの中なんで。
うん。
iMac じゃないと思うんだけどね。
まあじゃあ、クローゼットの環境を良くするっていうのが一番いい QOL にはいいんじゃないですかね。
確かにね。 ゲームはどうかな。僕あんま Mac でゲームしないからし、 VR もわからんし、
うん、
でもまあ性能が良くなったらそれなんか Steam とかでやるのかもしれないけど、
まあそうですね、うーん、その PC ゲーム市場自体はだいぶ伸びてるんで、まああとその今回その WWDC キーノートでも、VR 推しということでですね、MacOS にも VR が乗ってくる、うん、全体その GPU 強化という話も見えてるんで、まあどうだろう、願わくば Mac でももう一回ゲームできるようにしたいっていう感じはありますかね。
そうですよね、
うん、
で僕は27インチ買ったらとりあえずなんか PS4 のリモートプレイをそれでやるような気がするから、
あ、
ただの高いディスプレイになるんじゃないかっていう気もする。
うん。
うん。うん。あとは、あの、自宅にある、置いてある Mac mini がほぼ死亡状態なんで、今。本当に何をするにももう遅すぎて、使い物にならないから、まあ、その、それのサーバー部分を iMac に置き換えて、
うんうん、
で、Mac mini はもうブラウザーだけみたいにしたいんですよね、本当はね。
Mac mini はブラウザーに使ってるわけですか？
うん、使ってますね、最近ね。
お。
あの、テレビとか見るじゃないですか。Netflix とか Apple、Amazon TV とか、Amazon プライムか。
うん。
なんか Apple TV のアプリとか遅いんですよね。
うん。
キビキビしない。だから Mac で Chrome とかでバーってスクロールした方が早いですよ。一覧で見たりするときに。
うん。
うん。で、PS4 のアプリもめっちゃ遅いし。というので、なんか最近は Mac mini で Chrome で見りゃいいんじゃないかっていう感じに家庭内がなっている。
Mac mini をテレビにつないで。
そうです。HDMI つないで、で、マジックトラックパッドで普通に操作してるっていう。
ああ、その辺もよくわからない。
そう。で、最初はそういうのって、あの、家族には受け入れられないっていうなんか前提があったんですよ。思い込みが。
うんうん。
いや、やっぱりテレビの UI で、リモコンで、上下でボタンで操作できなきゃダメでしょって思ってたんだけど、
うん。
いや別に普通に家族、奥さんも普段 Chrome 使ってるし、で、トラックパッドで画面に Chrome 映ってれば普通に使えるじゃないですか。
うんうん。
だし一覧してスクロールしたりするのも絶対 PC の方が早いしね。
うん。
うん。っていうんで最近はなんか、いや、これでいいんじゃねっていう感じになってますね。
おー、そうですか。それ許される感じですか。
そうですね。
あ、うちもそれはなんとなくダメなんじゃないかっていう思い込みがあって、
うん、
こう、AirPlay で PC の画面映して、なんと言うんでしょうね。こう、ストリームを見たりとかって一時期やってたんですけど、ちょっといまいちだなと思って。
そう。
やめてたんですけどね。
AirPlay とか Chromecast はね、ものすごい評判悪いですよ。
あ、そうですか。
うん、めんどくさいっていう。
ああ、そうですよね。
だって両方操作しなきゃいけないじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、Mac mini がテレビにつながってて、マウスとかトラックパッドが机にあったら、それで全然問題ないっていう感じに今なってますよ。なんか聞いたところによるとドリキンのうちもそうなってるらしく、
うん、
なんか Apple TV は遅くて使ってられんっていうことになったらしいですよ。
ああ、なるほど。
うん。なので、
うん。
試してみる価値はあると思います。
そうですね。そうすると Mac mini も Mac mini も使うか。うん。
いや、Mac mini はもうでも本当遅いんで、まあでもアップデートすることもないでしょうね、多分ね。
まあないっすね。ここでカビレイク入りのが出たらちょっと驚きです。
若干期待してたんですけどね。1% ぐらい。まあ出ないだろうなと思ってたけど。
まああるとしたら、その Apple TV を早くするっていう方がよっぽどありそう。
そうそう。
ありそうですね。
うん。いや、Apple TV は別に遅くはないですよ、そんなにね。
うん。
あの、特化してるし、アプリの起動とかは早くていいんですけど、やっぱ画面のなんかサイズに制限があるわけじゃないですか。
うん。
で、新しい動画何がアップされたかなとかいうときに、スクロールも遅いからね、もう、Chrome の方が早いっつうことでね。
うん。うん、まあ、あの、リモコンで操作ってのがやりにくいってのもありますね。
そうなんですよ。
うん。
さっき、あの、メタルとかの話出ましたけど、
うん。
Mac の話、ソフトウェアの方に移りますかね。
そうっすね。はい。
うん。MacOS も iOS も、クレイグがずーっと話してて、すごい大変そうだなって思いましたね。うん、
そう。紙大活躍でしたね。
紙、ヘアフォースワンね。
ヘアフォースワン。
紙もいそうなんですけど、なんか、 話の方も噛みまくってるっていう。
そうなんですよね。髪が噛みまくってるっていうですね。
そんな感じでしたよね。
うん、これは何でしょうね。その、まあ全体ちょっと、尺が2時間、尺2時間に押し込もうとして早口だったなっていう感じが一つありますかね。
うん。
まあ、あとは、そうですね。まあ、クレイグがあれだけ噛んでるのは初めて見たんでですね。
うん。
で、途中、その、あまりにも噛みまくって、ソーリーって言ってましてね。
うん。
こう、おクレイグがソーリーと言ってたよ。これ聞くのも初めてだというですね。うん、こう、ウォッチャーとしては、うん、見どころだったんですが、その辺もですね。いや、ちょっとあれだけ噛んでるとですね、こう、なんでしょう。国が国だったら、こう、ストリームビデオからクレイグの影は1ミリもなくなってるくらいの大事態になったわけですね。
うん。
うん、ちょっと心配にはなりますね。
いや、やっぱりちょっと単純に話す量異常に多かったし、一人だけ。
うん。
で、スピードもかなり早く喋んなきゃいけないから、まあ大変だったんだろうなっていうのありますよね。
うん。まあでもそれにしてもですね、まあその、プラクティスは相当するでしょうから、うん、それにしてもあれだけ噛むのはちょっと噛みすぎですね。噛みすぎというか、うん、あのなんとなく聞いてるとですね、まあ、あのディープラーニングとかマシンラーニングが絡んでくると噛んでる印象もあるんでですね。その辺はもしかしてよく分かってないんじゃないか疑惑がこう、
うん、
芽生えましたかね。ありますね。
マシンラーニング、ディープラーニング、コンピュータービジョンはよく使ってましたよね。
うん、そうですね。そうですね。
だけど、だからデモするときにそれの話をするんだけど、なんか、なんだろう、バズワードを並べてるおっさんみたいになってるときもあって。
そう、そういう印象がありましたよね。
だからファイルシステムの話するときとか、なんか MacOS の新しいなんかアーキテクチャとか、そういう話はすごいサクサク話すんだけど、
うん、
そうじゃないところがね、すごいたどたどしいんですよね。
そうなんですね。そう。そう。噛むとしたらその辺というですね。うん、まあなんとなく疑惑が。まあでも仕方ないと思いますね。それは何でしょうね。まあディープラーニングなり、今の機械学習の恐ろしいところは、これまでそのエンジニアが頑張ってきたところがよくわかんない方法でうまく解決できるっていうですね。まあそのクレイグみたいな古参のエンジニアにとっては恐ろしい世界ですね。
ああ。MacOS の方は、ハイシエラーですね。
うん、ハイシエラーですね。これ最初ね、ネタかと思いましたけど。
そう、いや結構みんな思ってて、
うん、
ハイシエラーだけど実は違うんだよっていうオチを期待してたらなかったっていうね。
そう、そのまんまかというですね。
どうなんだろう、これは。
どうなんだろう、ハイシエラーってあんま聞いたことないですよね。
うん。
うん、そうか。
まあ、寄せ見てからエルキャピタンの時みたいな感じとか、あとはレパードからスノーレパードでしたっけ、
うんうん、
その前のリリースにちょっと形容詞をつけてとか。
ああ、そうですね、
うん。っていうのはありますよね。
うん。うん、まあ、マイナーアップグレード感を醸し出す。
そうですね。
なるほど。
ハイシエラーに関してはなんか、あんまり、まあ、APFS、Apple ファイルシステムがデフォルトになるっていうのかな。
そうですね。それが一番大きいですね。うん、その、うん、まあ、言ってみればこれカレッジですよね。
カレッジね。
ええー、これは来たなといいと思いますね。
うん。
まあ、この、こういう冒険をドカッと入れてくるっていうのは、その OS10 の中でもいい、あの MacOS の中でもいい点だと思うんで、頑張ってくださいというですね。
iOS ででも、やったじゃないですか。
うんうん。
この変更をね。
うん、
で、あんまり問題は聞かなかったんで、
うん、
まあ、すごいさすがだなとは思いますけど、ただ iOS のユーザーが使っているファイルシステムの使い方っていうのに比べると、まあ、MacOS は普通にファイルシステム、まあ、ユーザーに見えるんで。
そうですね、こう、うん、マルチプロセスのファイルシステムでスワッピングもありですね。で、まあ、スーパーユーザーが現れて何をするか分かんないという環境ではあるんで。
うん、
まあ、だいぶドキドキではあると思いますね。
ねえ、これって、外付けのなんかハードドライブとかは HFS プラスとかのままってことですよね、多分。
まあ、外付けは外付け次第じゃないですかね。FAT32 とか NTFS かもしんないですし。うん。
まあ、ブートドライブが APFS になって、まあ、既存の、なんだ、あのデバイスも、アップデートの時に変更するオプションがつくとか、そういうことですかね。
まあ、多分そうですね。
うん。
ICA、あ、どうなんだろう。その、今ある MacOS アップグレードするときにどうするのかってのはちょっとわかんないですね。
うん。
うん。そこでコンバートするのかな。それもちょっと冒険ですね。
うん、でも iOS のときはインプレイスでやったんですよね。
ああ、なるほど。
HFS からの書き換えを。
なるほど、なるほど。
うん。
いやー、ちょっとそこはドキドキですね。その MacOS のマイグレーションって、まあ、5年、8年くらい前から全然動かなくて。で、今回僕が MacBook Pro をマイグレートするときもですね、マイグレーションアシスタントがさっぱり動かなくてですね、お互いを見つけてくれないというですね、
うん、
そのケーブルで直つなぎしてもダメで、で、ハブを変えて、うちのハブにつなげてもダメでですね、うん、で、仕方ないんでターゲットディスクモードにしたらですね、ファームウェアロックがかかって、ファームウェアロックのパスワードがわかんなくて、アップルスターに持ってったら、レシートがないとロック解除できないって言われて、積んだ感じが。
積みましたね、それは。
はい、はい。
どうしたんですか、それ。
それはですね、まあ、あの、ファームウェアパスワードが結局わかってですね、ロックは解除できましたけど、まあ、時すでにお寿司でですね、なんというか、もうその時は新しい MacBook Pro を使い始めちゃったんで、まあ、ちょこちょこっと、その、バッシュのプロファイルとかをコピーして、それでおしまいにしました。
うん。僕はマイグレーションアシスタント結構使いますよ。
あ、動いてます？
うん、動きますよ、ちゃんと。
ああ、
うん。
動いたら動いたですごく遅くないですか？
それは多分なんかプラシーボじゃないかなと思ってるんですけど、
うん、
でもなんかそのわかりますよ、新しくクリーンにインストールしたいっていう気持ちはわかりますけどね、
うんうん
うん、でも僕は結構2台前ぐらいからあのマイグレーションアシスタントで持ってきてますけどね。あのタイムマシーンで外付けのハードドライブにタイムマシーンでバックアップして、それを新しい Mac につないでそこからマイグレートしてますけど、大体。
ああ、なるほど。
うん、それは結構ちゃんと動きますよ。
ああ。まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、Apple のソフトって大体そうですけど、動くフローだとすごくよく動くけど、動かないフローだとさっぱり動かないっていうですね。
それはありますね。
はい。
多分、ファイルバルトをオンにしてるかどうかとか、まあ、そういうのもいろいろあるんだろうな。
ああ、そうですね。僕、うん、ファイルバルト使ってるんで、それかもしんないですね。
ええー。
いや
メタル2。ですけどね。
うん。メタル2来ましたね。
バルカンではないという。
そうですね。相変わらずバルカンではなくてですね。
うん。
まあ、その辺は遠い目になってしまいますけれども。まあ、メタルで行くというのであれば、メタルでいいのだろうということでですね。で、今回メタル2ですね。クレイグが10倍速くなったと言っていまして、で、メタルでも10倍速くなっていったとですね。で、10倍かける10倍で本当に100倍かというとですね。まあ、それはあの、筋肉マンの算数だとそうなるんですけれども。実際はですね、あの、メタル2でついたのがですね、あの、インダイレクト描画って言うんですけども、なんと言うんでしょうね。コマンドを発行するときに、普通だとその CPU がここ書け、ここ書けというわけですけども、うん、インダイレクト描画を使うと、GPU がここ書け、ここ書けと言えるんですね。
うん、
どういうことかというと、まあ、寿司屋さんに行くと普通寿司職人がこう寿司握るわけですね。はい、マグロお待ちと、はい、エビお待ちとですね。で、それがそのインダイレクト描画を使うとですね、寿司が寿司を握ってくれるんですね。寿司職人がマグロを握る、そのマグロがマグロを握るというですね。そのまあよくわからない寿司屋風味になりますけども、まあ要するにその寿司職人が握るよりずっと早く描画できるというわけです。
うん、
という仕組みがそのメタル2でつきましたんで、
うん、
10倍かけ10倍で100倍速くなるんではなくて、メタルで10倍速くなって他の部分がメタル2でも10倍速くなったっていう、
うん、
まあそんなとこですかね。
なるほどね。
うん。
はい。
というんでまあいいものだと思いますね。 で、最近のゲーム機であるとか、そのコンソールゲームの、なり PC ゲームのその、コーディングではほとんどそのインダイレクト描画を使うんでですね。まあ、モダンな、よりモダンな API に近づいたって感じですね。
うんうん。これは Mac 用にゲームを作る人とか、VR の開発をする人とかは、すごくいい恩恵が得られるってことですか？
まあ、そうですね。うん、その、むしろなぜ今までなかったんだっていう感じではある
。なるほどね。
はい。
この Unity とか Unreal Engine とかのサポートっていうのも Metal 2の範囲なんですか？
ですね。そうですね。これはその、まあ今ゲームを作る場合、8割型 Unity なり Unreal のゲームエンジン使いますんで、これどういうことかというと、まあ Apple が Metal 2作りましたよというんで、はい、Unity さんこれ使ってくださいと。うん、使えんなと。あ、じゃあ、どうかお願いしますよって、こう、カクカクシカジカでゴニョゴニョしますから、という、裏のディールをした後で、ユニティに対応してもらったと。アンリアルに対応してもらったと。あ、まあ、そんな感じですかね。
うん、うん。
うん。その、今、なんて言うんでしょうね。まあ、どこのプラットフォームでもそうで、新しい API 作ったら、まあ、大体ゲームエンジンに組み込んでもらうと。で、ゲームエンジン向けのプラグインも合わせて開発すると。まあ、例えばそのデイドリームとか、タングでもそうですけども、まあ、あとそうですね、ホロレンズでも何でもそうですけど、まあ、基本はゲームエンジンありきの世界ですね。
うんうん。まあ、じゃあこれで MacOS のゲームも普通に Unity なり Unreal Engine なり、こうできるようになったんで、画期的なことではあるんですか？
まあ今までも動いて、もちろん動いてはいましたんですけど、
うん、
まあメタル2を使ってそれなりに速くなると、
うんうん。
そのところにより10倍速くなるのでですね、より良いゲームが動くという感じですかね。
うん、なるほどね。
うん。
あの AR キットっていうのも発表されてて。
ええ。
うん。デモはなんか割と面白そうっていうか、
うん、
でしたけどね。
これですね。2年くらい前にですね、Apple が、メタイオっていうもんですかね。AR 向けの会社を買収してるんですね。
うん。
2015年の5月とかでですね。まあ当時そのメタイオっていうのが AR 向けのフレームワークを開発してて、で、そこをパクッと買収して、で時は流れて2年後に AR キットが出てきたんで、
うん、
まあタイミングとしてはそのメタイオの技術を元にしてるんじゃないかなっていう気がしますね。
ちゃんと買収したのを製品に組み込む例とそうじゃない、なんかアクハイヤーみたいな例とありますけど、
うんうんうん、
これの場合はちゃんと製品に組み込んだってことですよね。
そうですね、そうですね、うん、で意外とそのまあアップルの場合買収した会社の技術はまあ出てきてることが多いかな。まあ出てこない例もあるんですけども、出てくるときはこうして出てくるって感じですね。
うん。
うん。で、まあその AR キットで何ができるかというあれですけども、基本的にはあんまり今ある AR の技術と変わんないというか、
うん。
新しいハードウェアを使ったりしてるというのではなくて、今あるカメラと、それからジャイロと、加速度計ですね、その辺をよろしくやって、AR っぽいことができるという感じですかね、うん、
これは既存の例えばポケモン GO みたいなアプリ作ってるナイアンテックとか、
うんうん、
例えばこの間及川さんもタンゴの時に話してましたけど、家具メーカーみたいなののアプリで家具の写真を撮って、家の写真を撮って、それで家に置いたらどうなるかみたいなのをやるアプリ。
うん。
だそういうアプリがこの AR キットを使うと、より、何が良くなるんですかね。
ですね。そこが微妙なところでもある。AR キットでできることはですね、カメラの画像ありますね。で、その画像を認識してですね、オプティカルフローっていうんですけど、まあ大体 世界のカメラの画像の中で物がどう動いてるかっていうのがわかるんですね。特徴点を抽出すると。でもって、その特徴点抽出と、それからそのまあ、ジャイロセンサーなりの情報と合わせて、デバイスの位置も大体わかると。
うん、
で、それから、まあ、特徴点の中で、いい具合に平たくなってる場所ですね。
はい。
それを抽出して、あ、ここは机なんだな、というのがわかるという、
うん。
その平面がどこにあるのかがわかるって感じですね。
ああ、なるほどね。
で、さらに言うと、その平面とその動き具合ですね。カメラの動き具合を見て、まあ三角測量というんですかね。この平面がどれくらい離れてるのかってのがある程度推定できると。
うん、
例えば5メートル先に机があるのか、1万キロメートル先に机があるのかがわかるのですね。その月の上に机があるのかがわかると。というんで、その机の大きさもだいたい推定してくれると。
うん、
そこまでですね。
あ、
はい。で、例えばその単語であったり、フォロレンズであったりすると、そこにそのデプスセンサーですね、深度計がついてきますんで、例えばその机の上に壺があってですね、この壺がいいものであるとかですね。その壺の後ろにオブジェクトがあったら、そのオブジェクトを隠すことができるとか、その辺は、単語なりフォロレンズではできるんですけど、多分 AR キットでは今の段階ではできないですね。
うん。次の iPhone とかでハードウェアが進化するとできるかもしれない。
まあできるかもしれないですけど、まあそこまでコストかけるのかっていうのはまだ何とも言えないとこですね。
なるほどね。
うん。まああとはポケモン GO ですね。これは、どうでしょうね。まあ、ポケモン GO イコール AR という感じになってはいるんですけど、
うん、
まあ、あんまり大きな声で言えないんで、穴を掘って言ってしまうと、そのポケモン GO に AR はあってもなくてもいいんじゃないかっていう話も。
いや、みんなオフにして使ってますよね、基本は。
そうっすよね、そうっすよね、うん。オンにして使ったことあります？
いや、なんかスクリーンショット撮るときとか、ピカチュウが出てきたときとかには使って、たかもしれないけど。
なるほどなるほど。
まあ特にね、 Android で使ってる場合だと、もう AR キット AR モードをオンにするとってバッテリーの減りがすげえ早くなるからっていうのもありますよね。
そうそう、うちの子供が最初カメラオンにしてやってて、あ、それしてるとバッテリー減るからやめときなと言ってるんですね。
うん、
まあそのポケモン GO にとって AR は本質ではないというのは多分言ってはいけないことなんだろうなという。
みんな気づいてはいるけどね。
そう、
うん、
王様の耳はロバの耳というですね。
まあでもなんか AR こういうもんだよ感を広めたすごい功績はあると思いますよね。
まあそうですね、そうですね、うん、はい。
いや、ちょっと VR の話から AR になって、ちょっと Mac の話をしてたはずが iOS の話に移っちゃいましたけども、
いつの間にか。
ええー。MacOS 全体的には、まあ、そんなもん。
APFS になった、あとなんかありますかね。
うん。ハイシエラね。
うん。
名前ハイシエラっていうのと、この、Hey Siri が似てるんじゃないかっていう問題があって。
ああ。Hey Siri。
Hey Siri ね。
そうすると、
分かんないですけど、発音が悪いとこうハイシエラと言ったつもりがシリーが反応してしまうっていうのがあるんじゃないかと。
なるほど。うん。まあ、
いや、僕いまだにシエラ使ってないですからね、この MacOS。
何使ってんですか、スノーレパード、
今これなんだ、これエルキャピタンかな。スノーレパード古すぎでしょ。
いやいや、エルキャピタンも古すぎですよ。
エルキャピタンはまだ1年仕方ってないですから。
うんうんうん。まあ僕シエラにしてますけど、あんまり、うん、まああんまり変わんないなという気はしますね。確かに。
多分 iPhone を使ってないと、なんだこの iCloud の機能が使えないとかそういうのはないですからね。
うん、そうですね、う
ん。はい。まあ Mac はそんなとこで。
うん。
iOS の新しいバージョンっていうのもね。 WWDC で iOS の新しいバージョンもちろん発表されるんですけど、 iPhone の新しいのはまだ発表されないから、
うん、
微妙にこうもごもごっていう感じになりがちじゃないですか基本。
そうですね、うん、美味しいとこは残しておいてというですねこのエビフライは最後に取っとくみたいな感じありますよね
なんですよね。だけど今回に関してはちょっと違ったのは、 iPad のリフレッシュも同時に発表したので、
うん、
あのちょっと iPad にフォーカスしたセクションはあったっていうね、
うん、
そこはまあちょっと違うとこかなと思いましたけど、
うん、うん、そうですね、 iPad も新しいの出ましたもんね、
うん、
iPad Pro ですね、うん、
はい。まあなんか iPad は別にいいんだけど、うん、でも今回のアップデート内容、その iOS 11の iPad にフォーカスした内容っていうのはまあ結構面白いなと思って、
うん、
見てますけどね、
うん、まあ結構なんでしょうね、うん、こうもっと先にやっておけばという感じのするいいアップデートですよね
そうですね、具体的にはあのドックを何ですかね、アプリの中からドックが呼び出せるようになって、で今までってドックあのアプリの中から下でスワイプするとコントロールセンターが出てきたと思うんですけど、
うん、
代わりにドックが出てきて、そこからアプリスイッチしたりとか、あとドラッグアンドロップして別のアプリにぶち込んだりとか、
うん、
あとはスペーシーズみたいなので複数のスペースの中でそのアプリをペアリングして、ここにサイドバーにこれがあって、メインの方にはこのアプリがあってみたいな、そういう組み合わせで保存しておけるっていう、まあ、だんだんこう Mac になるというかデスクトップになっているような気もするんですけど、
そうですね、行き着く先はこっちだったという感じですね
あとファイルズアプリっていうのも多分これ iCloud ドライブアプリの進化版ですよねで iCloud だけじゃなくて Dropbox とか
もサポート、うん、Google ドライブなりサードパーティーの API、サードパーティーのクラウドストレージもサポートしてくれるっていう感じですね、うん、
結局そのなんだ iOS っていうのはそのさっき HFS とか APFS の話しましたけど、 Mac とか使ってるのと違ってローカルのファイルシステムのフォルダー構想とかそういうのはユーザーが意識しないっていうところが良かった気もするんだけど、
うん、当初の理想でしたねそれは
結局ファイルズアプリ開いてフォルダーが作れてドラッグアンドロップできますよっていうのはなんかこうえっていう感じはありますよね
まあやっぱりなんでしょうね、まあサーフェスの影響がそこは良きにしろ悪しきにしろあると思いますね、
うん、
うん、そのまあユーザーから見ればそのユースケースとしてはやっぱりサーフェス的なものを求めていたんだということで、うん、まあ、MacBook Pro もあまあその Mac の方も、iPad の方もそっちになんとなく引っ張られてる感じはありますね、
うん、
うん、
タブレットサイズのコンピューターでもキーボードをつないでドラッグアンドロップでファイルいじって、うん、でペンとかで編集してっていうね、
そういう感じですね、
まあ、なんかそういう流れですよね。
そうですね、そのタッチはレボリューションじゃなかったのかという感じはしますけども、
うん、なんかクレイグがやってたデモとかだとこうやって複数のファイルを選択してドラッグしながら今度は別の指で違うアプリを選んだりできるぞっていうデモだったと思うんですけど、
うんうん、
そんなことは必要なのかなっていうのは若干思いましたけどね。
うん、そうですね、まあ大体の場合指一本で足りるような気はしますよね
そうそう、うん、いやーだってスペーシーズとかもそうだと思うんですよね、結局デスクトップじゃないですかあれって、
うんうん、
そのなんていうんだ考え方が、
うん
うん、
まあそこはうん、まあ仕切り直し感があるというか、
うん、
まあやっぱりなんでしょうね、難しいんだと思いますね、こうプロダクティビティというかクリエイティブソフトをどうそのタブレットに移すかというのはいろいろやってみて結局ダメだったというまあ今ここですかね、
yeah.
うん、
まああの iOS 新しい iPad Pro 120Hz になってこれはまあ良さそうですけどね、
ここはすごくいいですね、なんというかまあその特に iOS の場合はフレームワークがいろいろアニメーションしてくれるんでですね、そこが 120Hz になるっていうのはすごくいいですし、
うん、
まあ、あとはペンのレイテンシーを、そこで縮めるっていうのもなるほどっていう話ですし、まあ、ただそのレイテンシー縮めるで言うともう一つ先があってですね、あの PC とかだとその NV リンクとかですね、あの NVIDIA さんのテクノロジー、AMD も似たようなのがあってですね、それはその、フレームレート、リフレッシュレート固定でなくて、まあ、画面ができたら出来たてほやほやの即座に映すというのがあるんですね。
うん、
で、まあ、レイテンシーを縮めたいんであれば、行き着く先はそこなんですけれども、ただそうすると、そのリフレッシュレートが不定期にはなりますんで、アニメーションをスムースにするのは、ちょっとそこで難しくなるのはどうするのか問題ってのは出ますかね。
うん、
まあ、というんで、その過渡期として 120Hz にすると、リフレッシュレート2倍にするってのはいいですね。
うん、まあ、しかもその動画とかを見る場合に、あの別のリフレッシュレートだったら、まあダイナミックにそれは変更されるっていうね。
そうですね。可変リフレッシュレートであるといいと思いますね。うん。
あとはペンのデモしてましたけど、アップルペンのね。アップルペンシルか。
うん、鉛筆の。
ん？そうですね。あれ、正式名称はどっちでしたっけ？アップルペンシル。
鉛筆としか読んでないな。アップルペンシルですかね。はい。
そうですね。アップルペンだとあれになっちゃうんだ。PPAP ね。
PPAP に。はい。
白郎さんがちょっとIO で滑ったというね。
まあ、滑ったのかどうかは、まあ、後世の歴史家が判断することなんで、なんとも言えませんね。
滑ったかどうかは置いといて、YouTube のサブタイトル、クローズキャプションのところに、アップルペンっていうのは、インオーディブルってなってましたからね。
そうですね。聞き取れませんでしたと。まあもうちょっとビシッとこう言っとくべきだったんだと思います。
もうちょっと分かりやすく前振りをするのが必要でしたね、あれは。
はい。はい。
それはいいとして。うん、まあデモは良かったと思うんですよね、ペンシルはね。
うん。
うん。でもまあ欲しくなったかと言われるとちょっと微妙なんですけど。
そうですね。まあでも実際 iPad Pro、そうですね。今から iPad 買うんだったらやっぱりプロでペンシルなんだろうなっていう感じはしますかね。
うんうん。
うん、
他 iOS はさっきも言いましたけど iPhone 向けの機能の方はまあいろいろあったけど、
うん
うん、
まあそうですね、一つ取り上げておきたいのは、H265 ですかね。
はい。
HIF というか
HVIF HEVF かな、ハイエフィシエンシービデオフォーマット、
フォーマット、そうですね、うん、それが側というかファイルフォーマットの方ですね。
そうですね。
で、コーデックの方が、まあ、いわゆる H265 ですね。
はい。
うん。
それが、ビデオの方がそれで、で、画像の方も似たようなのがあって、HEIF っていう、ハイエフィシエンシーイメージフォーマット。
うんうん。
うん。
いやー、これ来たかという感じですね。
うん。
その、テクノロジーとしては、なかなかいいものでですね、264に比べて投射比は4割くらい良くなることもあるというフォーマットですね。で、これこともあるというのはどういうことかというと、まあ、基本はその264とそんなには変わらないんですね、
うん、
で、そのできるようになったのがより細かいですね、こうなんと言うんでしょう、ブロックサイズ変えたりとかですね、より細かいチューニングができるようになってるんで、エンコーダーが頑張れば縮めることができるというのが、まあ、265ですね。
うん。
ということで、265来たかという感じはしますね。で、その、まあ、今ある iPhone とかで265に対応っていうのは、多分まあ、デコーダーは264に近いハードウェアスペックですんで、その、すぐ265に切り替えて、急に動画サイズが4割、縮むかっていうと、そこはちょっとやってみないと分かんない感じありますかね。
うん、これ例えば新しいっていうか iOS11 の iPhone で録画して、
うん、
それをそのなんかシェアするとか Facebook にアップロードするとかっていうのはどういうことになるんですか？
Facebook が265なりその、HEIF に対応してるかどうか問題ってのが残りますね。
そうですよね。
まあ多分しばらくはしないんでですね。そうすると、 まあそのアップロードするときにコンバートしてっていう感じになりますかね。
再エンコードしてアップロードする。
うん、例えばですね、うん、そうですね。
でもそのサイト側なりアプリ側が対応すればその手間が必要なくなって、
うん、
で今度アプリ側っていうかサーバー側がその古い機種に配信するときには再エンコードして配信するっていうことなんですか。う
ん、そんな感じですね。
うん、
でこの HEVC ですね、あの265が自体は技術的にはいいものなんですね。こう圧縮率も良くなり、なんというかですね、コンテナとしても筋のいいそのデータ構造であり、なかなかいいもんなんですが、まあただ一点を除いてねというこのただ一点というのがですねあってですね、これがそのなんというかですね、まあ言いにくい問題でもあるですね。あまり深入りするとですね、こうトンと音がしてですね、こうドアにヤブミが突き刺さっていてですね、そのヤブミを見るとですね、こう秘密結社のマークが書いてあるという、そういう感じではあるんですけども。
穴を掘って言えば大丈夫ですよ。
そうですね。穴を掘って言うとですね、まあライセンス問題がかなりいろいろあってですね。
ああ。それでも264の時もそうでしたよね。
そうです。264もですね、まあ264というかその MPEG の暗くて長い歴史があってですね、まあ例えば古くは MP3 とかですね、まあ264もそうですし、MPEG2 もそうですし、まあ MPEG LA っていうそのライセンシーにライセンスフィーを払うというのがまあ MPEG のしきたりなわけですね。
うん。
でもって、264までもそうだったんですが、まあ264まあいっかという感じだったのはですね、ライセンスフィーにキャップがあったんですね。
うん、
つまり、1社あたりですね、1ミリオンだったかな。あの、1億円くらい、みかじめ料を毎年払えばよしとされてきたわけです。で、まあ1億円っていうと、まあそのアップルとかに言えばですね、こう、クック船長がこう鼻を噛んで、俺が今鼻を噛む間に1億円稼いだとか、そういう世界ですよね。というんで全然問題なかったわけですが、H265 の場合ですね、そこがちょっと変わってですね、キャップがなくなって青天井になってる
ん
です。で、1台あたりのライセンス料もですね、ちょっと高くなってると、5倍くらい高くなってるというんでですね、そこに強烈な違いがあり、MPEGに反旗を翻した団体がここにありですね。
ええ、
で、その対抗コーデックが、VC9 でしたっけかね。その AV1 っていうコーデックがありまして、
うん、
これがそのオープンライセンスフリーの、標準化団体が作ってるコーデックなんですね。
ええ、
AV1 に参加してるのが、アライアンス・フォー・オープン・メディアという団体で、そのメンバーを見ると、まあ、ざっくりメンバーを見るとですね、面白いんですけども、まあ、言ってみれば、IT 系全部、
うん、
ただし Apple を除くというですね。
Adobe とか Amazon、Arm、Microsoft、Google、Netflix。
はい。NVIDIA、まあ、要するに全部。
確かに、アップルさんの名前はここにはないですね。
そうなんですね。
という
んでですね。まあ、それ自体は、まあ、そういう歴史的経緯というか、業界のですね、生き馬の目を抜く戦いがありつつですね。で、ここで、ああ、265来たか、そうだよね、という感じがしなくもないというのが、今ここですね。
あ、これ VP8 っていうのがあって、Google が買収したんでしたっけね、これ。
そうでしたかね。そうですね。まあ Google が温度を取ってやって、それをオープンにして。
そうですよね。WebM とかに使ってたやつですよね。
そうそうっす。
うん。本当だ。今 Wikipedia の VP9 のページを見てますけど。
うん。
HEVC、ハイエフィシエンシービデオコーディングに。対抗するものだっていうふうに最初の行に書いてありますね。
うん。まあ、そんな感じですね。
そっか。これはだからブラウザーがどっちをサポートするかみたいな、そういうきな臭い話があるわけじゃないですか。 結局、昔も、モジラが、Firefox の時に、264はライセンスがあれだからサポートできないみたいなこと言ってましたもんね、昔。
うん、そうですね。うん、まあ、というんで、MacOS、iOS については、265でいくと。
うん。
で、その他は、AV1 でいくと。
うん。
で、お互い泣くまで殴るのをやめない感じになりつつあるというとこですね。うん、
なんか結局動画のコンテナのフォーマットとかもなんかそうっすけど、アップルは独自なんですよね、結局。
うん、そうですね。うん、さっきのバルカンの話でも、まあ遠い目になるわけですけども。まあ、まあうまくいくこともあり、いかないこともありなんでですね。
うん。
まあ独自路線を行くというのは必ずしも悪くはないですが、遠い目になるという感じですね。はい。
ただその動画のフォーマットのコンテナもなんかあのストリーミングのあのフォーマットで Apple は HLS っていうのを使ってて、
ああそうですね、
で Google とかが音撮ってるのが Dash っていうやつなんですよね、
MPEG Dash ですね、
MPEG Dash、そう、
うん、
でもなんか技術的には僕のうちの会社でそれあのなんていうそういうのをリパッケージして配信するプロダクト作ってるんですけどなんかそのエンジニアに聞くと、まあ、HLS の方が簡単とか筋がいい大体で、ダッシュはなんかいかにもオープンアライアンスで決めたようななんかよくわからない仕様で、
あーなるほどなるほど、
なんかいろんなところに妥協が見えるみたいなことを言ってましたね。
そう、それはありますね。確かにそのオープン仕様が常にいいものかというとそうではないというのはあってですね、
うん、
そうなんですよね。まあこれもそのやぶみが飛んでくる世界なんであんまり触れませんけどまあ、オープンなんとかにいいものなしというのはありますね。
まあ、オープンであることが、その主眼になっちゃうことが多々あるわけですからね。
うん、そうですね、
うん。
まあ、で、オープンに何でしょうね。オープンに囲い込むことになってることが、なきにしもあらずというか。
だから、その、なんだ、ロイヤリティは発生しない、ただし、ここの、アライアンスに参加したやつのみみたいな、
うんうん、
なんかそういうのありますよね。
そうですね。で、この仕様は入れる、ただし特定のデバイスで動くとかそういうのもありますしね。
ライセンスロイヤリティは発生しない、ただしここのアライアンスのメンバーに対して特許を請求しないに限るみたいな、
うんうん、
なんかありますよね、そういうのが。
そうですね。なんというか、まあ歴史の重みを感じますよね。
まあこれ以上言うと本当にね、あの、やぶみが飛んでくる
んで。
まあでも、どうなんですかね。デバイスで撮った、例えばライブフォトとか、あの、デモでもやってましたけど、すごい、あの、綺麗な感じでしたもんね。
うんうん。
だから、サイズが減って、その、エンコードの効率も良くなってだと、すごくいいんじゃないかなっていう気はしますよね。
まあ、技術的にはやっぱりいいと思いますね。
うん。
で、まあ、それをさっき言った、その、PC に持ってくる、他のブラウザなり、他のサービスに持ってくるときにどうするのかっていうのは、まだ未解決ですね。
うん。
うん。
はい。
はい。
まあ、他にもいろいろあったんですけど、iOS 11ね。
うん。
あんまり、こう、僕の記憶に残ったものはなくて。
うん。
個人間で Apple Pay が使えるとか。
ああ、そうですね。
うん。
それはいいと思いますね。まあ、その、全体、中国向けのアップデートがいろいろあった印象はありますね。その、
ありましたね。
個人間支払いとかもそうですし、QR コードがカメラで読めるようになるとか、
うん。
その辺も、クレイグは中華向けって言ってましたけど、まあ、いいんじゃないかと思いますね。
うん。なんか、ここ最近は、その中国向けっていうスライドが1枚入るのが、
うん。
なんか定例になりつつあって、
うんうん、
ロックスクリーンのカメラからいきなり QR コードをそのまま読めるっていうことですよね。
うんうん
うん、今までだとこう別の QR コードを読むアプリっていうのが必要だったけど。
まあこれは便利だと思いますね。まあむしろこっちの方が本当の AR に近いじゃないかという気もしなくもないです。
どうですか、僕中国のその深圳とか行ったことないんでわかんないですけど、話聞くとその、店先の支払いも全部 QR コードでやるってことですよね。
うん、そうらしいですね。僕もあんまり詳しくないんですけども。うん
ええ、
まあ、うん、いいのではないかと思いますね。
なんか、QR コード、昔、アメリカでも QR コードで支払いするアプリやったんですけど、逆だったんですよね。その、ユーザー、支払う側の画面に QR コードを表示させて、で、レジにあるなんかスキャナーみたいなのにピッて出すと、
うん、
あの、払われるっていう感じだったんですよ。
うん。
だけど中国のやつ、WeChat とかアリババのやつは、店先に、おもむろに QR コード貼ってあって、で、買いたい人がそれをスキャンして自分でそこに振り込むと、向こうの画面にこの人が今いくら払いましたよっていうのが出るっていう、多分そんな感じですよね。
ああ、まあ確かにその方が、コストは安く済みそうですね。
うん、だし、インタラクションも多分少なくて済むというか、
うん。
まあユーザー側が全部やるって話なんだけど、そこが違いますよね。
まあこの辺 iOS 11に関してはきっと奥井さんが語ってくれるでしょう。
そうですね、そこも楽しみにしつつ、
はい、
開発者向けだとなんか App Store でローリングアップデートができるようになったとか、
ああそうですね、
あと App Store のレーティングがバージョンアップしてもリセットされなくなるっていうことらしいですね、
うんうん、そのアップストアもいろいろ変わり、まあ特にですね、そのキーノートを通じて一番緊張感が高まった瞬間があの UI のアップデートですね。
確かに。
ごくりというかですね。まあ多分、まあそうですね、開発者にとっては生死を分けるというかですね。この、UI の方で今日 today というタブがつくという話ですね。
うん。
でもって、ゲームっていうタブもつくと。で、これ昔ゲームセンターっていうアプリがあったんですけれども、本来であればゲームセンターがその役割を担うはずだったんですが、それは黒歴史になってなかったことになりですね。まあそれは置いといてゲームというタブがつき、アプリというタブがつき、で、あと検索と、あと何でしたっけかね。という感じで、何がなくなったかっていうと、ランキングがなくなったわけですね。
うん。
で、ランキング自体はまあ深掘りすれば出てくるわけですけども、まあ、トップからなくなったんで、ほぼ、お取り潰しも同然という状態になりですね。
うん。あとは、ニアバイとかは、最近はもうないですかね。昔あったけど、一時期。
うんうん。
謎のタブ。この近くでは誰がどんな検索をしてるかっていうのが出てくるっていうやつで。
ああ、ありましたね。ありましたね。
あれ、昔、日本に行った時に iPod Touch 立ち上げて、で、ニアバイ出したら、上位が全部出会い系っていうワードだったっていうことがありましたね。
なるほど、うん。
これはやばいなと思いましたけど。
そう。それがですね。まあやっぱりランキングにも絡んでくるんですけども。
うん、
これもやぶみの世界なんで、あれですけども。まあ要するにこの今回の UI アップデートで何が起きたかというとですね。まあランキングをうまく制御できなかったということですね。
うん、
で、その、まあアップストアとしてはランキングを健全にですね、する、こう試みをひたすら続けてきたわけですけれども。まあ結局うまくいかなかったので、まあじゃあランキングがダメなら隠せばいいじゃないというですね。というので、ここに至ったんじゃないかっていう感じしますね。
まあだからアプリ側が不正なそのアップストアのダウンロードとかでランキングを操作したりするってことですよね。
うん、そうですね。
うん。
まあその、結果がスキューされてるというか、
うん。
その、健全な自然な結果になっていない形で、皆さんが札束で殴り合う世界になってるんじゃないかという疑惑があり、疑惑です、うん、あくまで。なので、ランキングを正しい形に持っていきたいなという試みは続けつつも、ちょっとダメだったかなという。
まあね。
はい。で、これはですね、まあ本来であれば、ここにこそマシンラーニングであるとかですね。技術を突っ込んでですね、健全化した方が良かったのかもなという道もあり、まあそうではなくて、まあそのアップルらしいといえばアップルらしいですけど、アップルミュージックのようにこう人手でキュレーションするという感じですよね。うん、 そこに行くという道もあり、まあどっちがいいのかっていうのは、まあ宗教観もあるんでどっちがいいってことではないですね。
うん。
ただこの結果がうまくいくかいかないかというのはちょっとまだわからなくてですね。
なるほどね。
まあ悪い方向に行くとですね、キュレーターのさじ加減一つで会社の命運が左右されるというですね。
うん。
まあデストピアに近い感じに。
それはありますね。
うん。
うん、
そう、そのデストピアつながりで言うと、オープニングビデオ良かったですね。
なんかありましたね。
うん、
あれは何なんだろう。アプリがどんどんこう消えていって、
ええ、
どこに行くかと思いきや、パラレルワールドに行くという。
ええ、アップカリプスの世界ですね。
そうですよね。
ええ、
うん、
うん、まあでもあれ、なんと言うんでしょうね。まあ皮肉であったというか、なんと言うんでしょうね。まあ多分分かってやってるんだと思いますけども、なんとなくこの崩壊後の世界の方が人々が生き生きとして人間らしいんじゃないかという気がしなくもないですね。
そういう見方もあるのかな。
うん、そうですね。で、まあ多分、まあ昔話で言えばこう、このスティーブの望んだカオスな世界っていうのはあれなんじゃないかという気もしなくもないというですね。
うん、
うん、
この BGM がクリストファー・クロスっていうところが、ちょっと、
ああ、
よかったですね。
ほうほうほう。
トロール感があってね。
なるほど。という、
うん。まあでもゲームとアプリが分かれるのもいいんじゃないですか、なんか。
ああ、そうですね。
タブが。
うん。そうですね。まあしかもそのゲームの方が先に来てですね。ゲームが一級市民というのはちょっと胸が熱い感じでありますね。
確かにね。
うん、まあこれ何回か言ってますけど、こうシリコンバレーにとってゲームはいらない子問題というのはやっぱりあってですね。
うん、
うん、まあ難しいですね。
まあそこが変わるというね、見方がね。
うん、まあ変わってはいけない気もしなくもないですけども、まあなんと言うんでしょうね、まあ、日陰者であるからこそゲームは光り輝くという感じもしなくはないですね。はい。
まあ、そこはありますよね。
うん。
さっきの MPEG の話で思い出しましたけど、
うん、
MP3 のなんか特許がこの間全部切れたみたいで。
ああ、そうですね。はい、うん。
で、なんかニュースサイトとかが MP3 はもう終わったみたいな話をしてて、
うんうん、
これからは AAC だみたいなことを言ってるんですけど、
うん。
でもまあ、ポッドキャストとかみんな MP3 だしね。
そうですね、うん、まあ終わったっていうより始まったって感じですよね。
そうですね。いや、ロイヤリティが切れたからこそ今から始まったんじゃないかっていう気もするし、
うんうん、うん、いいと思いますね。まあ MP3 もなかなかエグかったですからね、こうノラエンコーダーが次々と摘発された時代ありました
、ね、午後のコーダーっていうソフトがありましてね、Windows で使うエンコーダーなんですけど、ダウンロードしてもエンコーダーが入ってない、コーデックが入ってないっていう。だからライセンスはどっかから自分でダウンロードしてくださいっていう。
そう、こっからダウンロードしてください。
コーデックはその DLL をなんかどっかの FTP サイトからダウンロードしてきて、
うん、
そうするとエンコードできるようになりますっていうのありましたよね。
うん、そうですね。そうですね。
でも結局今もあんま変わってなくて、MacOS でコマンドラインで MP3 エンコードしようとすると結局レイムしかないんですよ。
うん。
候補が。
ほうほう。
で、iTunes とかでもできるんだけど、コマンドラインでは使えないんですよね。
うん。
で、僕の場合はその編集のワークフローとして、一回 Logic とかで Wav ファイルを書き出して、それを MP3 にコマンドラインで全部スクリプト組んでるんですよね。
うん。
だから、いや、そのウェーブファイルを iTunes にドラッグアンドロップすれば MP3 にできるのはわかるんだけど、それめんどくさいから、自動化したいので、そうするとレイムしかなくて、レイムはなんかね、微妙なんですよ。遅かったりとか、コマンドラインがわけわかんなかったりとか、いろいろあって。結構微妙なんですよね。
うん。まあ、それもこれから良くなるかもしれないですね。
いや、まあ、ロイヤリティがね、そうフリーになったから。
そうですね。
まあ、良くなるかもしれないですね。
まあ、イノベーションは大事ですし、発明者の権利は当然保護されるべきですが、という感じですね。はい、
うん。
難しいです。
フランフォーファーとかいう会社があって。
ああ、はい。
そこの作ってるコーデックが一番音がいいっていう、なんか、まことしやかにそういう都市伝説が流れてて。
ありましたね。今どうなってんでしょうね、フランフォーファーって。
いや、多分今もなんか MPEG 系のそういうコーデックをやったりしてると思うんですけどね。
うん。
うん。いやー。まあ、そんなとこですかね。
ええー、そんな感じですね。
さっき、その、ディープラーニング、マシンラーニングとか話してましたけど、
うん、
なんすかね、まあ、全体的にいろんな箇所でここはマシンラーニング使ってますみたいなのは結構言ってましたよね。
うん、そうですね。
その Google I/O とかと比べるとここもあそこも全部ディープラーニングマシンラーニングって感じではなかったけど、
うん、
まあ、割とこう二言目にはマシンラーニングみたいなことは結構あったかなと思ってて、
まあバズワードとかしてそうですね。
この CoreML っつうのどうすか。
ですね。まあ、その、これは、クライアント側、デバイスに乗ってくるやつですよね、確か。
そうですね。マシンラーニングを、iOS とか、MacOS とか、TVOS とかのアプリから使えるようにする SDK っていう感じで。
なるほど、なるほど。
多分僕がその2週間、2回、3回ぐらい前のエピソードで、広島さんと話したときに、Google とか Apple とかがデバイス上でマシンラーニングをもっと簡単に使える API とかを出すんじゃないですかねっていうのを言ってたんですけど。
なるほど、
まあ、
なるほど。
ちょっとそこは当たった感じですかね。
はい、はい。これこの間 Google I/O っていうカンファレンスがあってですね。
ええ。
そこでその Android 向けの TensorFlow のセッションがあったんですけども。
うん。
アップルペンとかラジオ体操とかそこでやってたセッションで、そのセッションでも似たようなあのものの紹介してですね、TensorFlow Lite っていうんですけども、まあそれはその TensorFlow のさあデスクトップ版、サーバー版、なんて言うんでしょうね、クラウド版のフレームワークを軽量化してデバイスに持ってくるというもんですね。
うん。
で、まあそれにごく近い感じはありますけれども、これいいのはですね、メタルパフォーマンスシェーダーって、このクレイグも言ってましたけども、これ何かっていうと、そのメタルを使って、まあディープラーニングに必要なですね、CNN、コンボリューション処理をメタル使って速くするっていうものが、もうすでに iOS に入ってるんですね。
うん。
で、その辺を使いつつ、マシンラーニングのフレームワークを作るということだと思うんですが、まあいいのはですね、メタルパフォーマンスシェーダーむちゃくちゃ速いんですね、
うん。
こんなに速くていいのかっていうくらいですね、速くてですね、なんというか、がっくり片膝をつきつつも、僕、その、テンセルフローの最適化をちょろっと試してみてですね、
うん、
そのパフォーマンスさに愕然としつつも、あ、さすがメタルパフォーマンスシェーダーすごいなというですね、称賛をしてしまうという感じでありますね。まあ要するに早いのでいいものだと思います。はい。
まあ早いのは正義ですからね。
はい、そうですね。
これ今ツイッターでも書かれてますけど、なんか CoreML を向けにモデルをコンバートするツールが公開されてるみたいですね。
ああ、なるほど。
で、Python で書かれててなんか、既存のそのいわゆる Python で書かれたエコシステムで作ったモデルだったら、
うん、
この CoreML 向けにコンバートできるみたいな、そんな感じなのかな。ちょっとちなみですけど。
はい。
ええ、
それその TensorFlow Lite というものでも全く同じような仕組みがありですね。
そうなんですね。
そうなんですね。それ例えばその、まあ、学習フェーズとですね、適用フェーズ、インファレンスフェーズですね。インファレンスって日本語で何て言うんだっけかな、認識だっけかな。まあその要するに、クラウド側でせっせと学習して修行を積んで、それであとはデバイス側で認識だけ出来上がったものをですね、取ってきて、まあファミレスで言えばその工場で作ったものをファミレスでレンジでチンしてですね、インスタントに出すっていうのが、うん、まあそのモデルの軽量化の肝なわけですけども、同じようなことをやってんだと思いますね。
うんうん、
というんで、この先もそのデバイス側で学習はちょっと負荷が高いんで、インファレンスだけデバイス側でやるっていうのは一つトレンドになると思いますね。
うん。そのためにはそのサーバー側で学習したモデルをいかに速くして軽くしてオプティマイズしてデバイス側で実行できるようにするかっていう。
うん。そんな感じですね。はい。
うん、
で、特にアップルとしてはそのデータをクラウドに持ってかないっていう公約があるんでですね。
うん。
CoreML っていうのはより重要かもしれないですね。
まあ結構いろんなところでここにはマシンラーニング使ってますって言ってて、例えば、まあ AR の時も、AR じゃないのかな。例えば、机の上にレシートを置いて、で、レシートをスキャナーみたいな感じでカメラでスキャンするみたいな機能がありましたよね。あれもマシンラーニングでこうやってますとか。
うん、いやー、それもどうなのかな。まあ、その、まあ要するに、要するにというか、まあ全ての今まであったアルゴリズムが、マシンラーニングに置き換えられていくという過程ではありますよね。
うんうん。
まあ、とりあえず何でもマシンラーニングと言っとけという感じもなきにしもあらずですけど。
そこは思ったんですよね。
はい。まあ、でも、ゆくゆくはやっぱり全てのアルゴリズムはマシンが作り出す世界になりますね。
うん。
そうすると、まあ、本当にエンジニアは何もしなくていい。
マシンにコードを書いてもらう、アルゴリズムを作ってもらうための準備作業をせこせこやるっていう。
そうですね。データのノーマライズとかですね。うん、その辺をやると。はい。で、かつ出てきたデータ、そのアルゴリズムを見てもさっぱりわからないというですね。
若干怖いですけどね、それはね、うん。
まあ、真にコンピューターがブラックボックスになる未来が待ってますね。はい。
まあ、それぐらいですか、WWDC は。まあ、他にもあるかもしれないけど。
そうですね。まあ、とりあえず、興味のある範囲だけさらってこんな感じです
ね。そうですね。多分 iOS 開発者向けの話とかはあんまりわかんない。僕もわかんないし、
ええ、
っていうとこがあるんで、まあ、また次回なりにね。
そうですね。お後がよろしいようで。
っていう感じですかね。
はい。
はい。どうしますか、なんか、多分、それ以外の話も結構あるんだけど。
そうですね。ここしばらくいろいろありましたけど、まあ、すっ飛ばして。
すっ飛ばして。はい。じゃあ、一旦まとめておまけにしましょうかね、それはね。
はい。はい。
はい。マイクロスポンサーがあります。iOS エンジニアのためのカンファレンス、iOSDC。この間、去年もスポンサーしていただいたと思うんですけども、今年も開催されますので、スポンサーしてもらいました。日付が9月の15日金曜日から3日間、金土日ですね。新宿区の早稲田大学西早稲田キャンパスで開催されます。6月下旬以降にチケット販売とトーク募集が開始される予定だそうです。協賛いただけるスポンサーを募集しているということなんで、ウェブサイトの方から見てみてください。URL が iosdc.jp、iosdc.jp。です。ツイッターのアカウントが iosdcjp というアカウントなんで、こちらの方も見てみてください。マイクロスポンサーどうもありがとうございました。はい。そういうわけなんで、ショーノートはリビルド FM スラッシュ184184から見れますので、お願いします。はい。平日の昼に出ていただきました。白郎さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。